始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りしますのはドルフィンです。はい、前回はトモキン会でお送りをいたしましたが、本当は、トモキンのその回でも言ってたけど、本当は、2週間ぐらい前の土曜日の夜に、ズームで収録しようという約束をしておって、で、当日だったか前日に、急遽ね、なんか、都合が悪くなったということで、その収録が流れてしまって、で、なんかもうその週は収録をしなくていいんだというつもりになっておったので、完全に本当忘れていてて、で、前回の配信日の前日、まあ言ったら先週の金曜日、いや木曜日かに思い出してね、やばいとやばいなというので、ちょっとトモキンにごめんと、お願いできないかなということでお願いをして、急遽はい撮ってもらったわけなんです。なのでね、本当急遽お願いしたのにもかかわらずね、あの20分以上喋ってもらって本当申し訳なかったなと思っておりますが、まあ、あの今日もね、実はその配信日前日木曜日に撮っておるんですが、若干ね覚えておったので、はい、でその前回の、トモキンのやつをね、あの家で聞いてて、あのシチュエーションとしては、今までまあだいぶちょっと涼しくなってきたでしょ。でこの暑い時までは、うちのね、女の子チームよ、我が家の、うちの嫁で、中学生の娘、小学生の娘、今3人が、まあ、寝室で寝てるんだけど、一緒にね。で、そこにはエアコンがついてます。で、うちの長男の部屋にもエアコンがついてますと。で、俺が寝てる部屋にはエアコンがついてなかったんで、この夏の間は、その女子チームの中に布団を入れさせてもらって、そこで寝てたのね。で、まあ、ちょっと涼しくなってきたから、じゃあ元に戻るということで、一人の部屋に戻って、寝てたので、その寝ながらこうトモキンの、ドルプロじゃないや、ダラプロをねこう聞いておったわけなんです。でそのトモキンのがトモキンの放送を聞きながら寝落ちしてしまっていたみたいで、でトモキンのが終わったら、まあその一個ずつ前に自動的にあの放送が変わるようになっておる設定になってたんで、でまあしばらくね、多分俺が喋ってる回のをまあ、ね、寝ながら聞いてたっていうか、まあ聞いてはないんだろうけど流れてて、でちょっと起きた時にさ、自分の声がこう流れているのがすごく不思議で、ただね改めてなんだけど、俺が自分では全然感じない、こう自分で喋ってる時って全然ね自分の声の感覚って分かんないでしょ。確かにみんなもそうだと思うんだけど、小学校低学年ぐらいの時に学校で、まあ、俺らの当時はカセットテープに自分の声を、なんか国語かなんかの朗読を吹き込んでそれを聞くみたいな体験をした時に、自分の声がさ、ちょっと違うみたいなことあったでしょ。あんな感じで、まあ、改めてね、自分の放送を聞いて、そこを感じたんだけど、喋り方？イントネーションとか喋り方が俺の4つ下の弟にすげえ似てて、うん、改めて、あのリスナーの皆さんからするとどうでもいい話なんだけど、ちょっとね、あの実はなんか兄弟喋り方が似てたということを改めてなびっくりをしたと、うん、それだけの話です。まああの今日ね、実はね俺すげえショック受けておって、日中にねすごく残念な出来事があって、本当はこう落ち込んでるんだけど、ちょっと頑張って喋ってるんですけどね。何でこう落ち込んだかというと、今、1年の間にだいたい2回ぐらいフルマラソンに出ておるんですよ。うん。で、マラソンの大会がこう盛んになってくるのって、10月から、 翌3月ぐらいまでかな、がすごく割といろんな市民マラソンがさ、いろんなところで開催をされておって、まあ一番人気があるのはやっぱ東京マラソンだよね。俺一回も当たったことないんだけど。で、こちら関西だと大阪マラソン。これが2月に、今年は、今度は25かな ?6 かな、あの3連休の月曜日にやると。で、その前の週の京都マラソン。で、12月の奈良マラソン。とか、あと神戸マラソンか。11月の神戸マラソン。この辺がこう、割と人気で、11月の神戸マラソンはもうすでにエントリーする時点で仕事が入っていたので、もう、参加できないなと。で、12月の奈良マラソンは、これ、日本国内の市民マラソンの中では、5本の指に入るぐらいの過酷なレースで、こう、アップダウンがね、激しすぎて、高低差500メートルか600メートルぐらいあるレースでね、めちゃくちゃしんどいのよ。だから、そこで完走したタイムって他のレースに行くとだいたい30分ぐらい縮まると言われておって、で去年俺が奈良マラソン出た時に、4時間55分ぐらいで走ったんだけど、その後の大阪マラソン、今年2月の大阪マラソンは4時間30分だったんで、だいたいね20分弱こうタイムが縮まってるから、やっぱそのね話っていうのはあながち嘘じゃなかったなというふうに感じてはおったんだけど、他のマラソンが割とこう人気のあるマラソンが応募してても外れていってたんで、とりあえず奈良マラソンに関してはネットでの先着順なので、とりあえずもうしんどいけど確保したくて、今年12月の2週目の日曜日は奈良マラソンに出るんです。で来年の2月のその大阪マラソンにね、出たくてエントリーしてたんだけど、今日落選の通知が来たので、すっげーショック。もう、10時半ぐらいからかな。ずーっとね、その時間、資料作りとかしたんだけど、もう心ここにあらずで、落選してから、もうすごいペースが落ちてね、すっげーショックやわろ。だから、2月っていうか、今年12月までは、その奈良マラソンめがけて走ればいいんだけど、年明けてからどないしようと思って、今すごくねなんか失恋した時の気分、本当にこう喪失感といい目標を失った感みたいな感じで、とりあえずね3月ぐらいまで走りたいんだけど、2つあって、1つが琵琶湖マラソンっていうねフルマラソンで、もう一個が丹波篠山マラソンっていう、まあ、どっちも関西、丹波篠山って兵庫県の上の方、ね、なんだけど、どっちも我が家からはそこそこ遠くて、もうどうしようかなってね、まあ、でもそれぐらいしかなくてね、だからハーフマラソンを 2,3 走るっていう手もあるけど、まあフルマラソンしんどいけど、やっぱそこに向けてね、なんかこう日々じゃないけど、まあトレーニングをし続けているっていうのもね大事やしな、でもね大阪マラソンで走りたかったなっていうような、ちょっとね残念なこうお話がありましたということで、ちょっと話は変わるけどね、今日昼ご飯に餃子の王将に行ったんです。関東の方はないことはないけど、まあ、日高屋の方が多いし、まあ、日高屋の方によく行ってたんだけど、まあ、こっちに戻ってきてからは、やっぱ餃子の王将に行っていてね。で、まんまと今俺、餃子の王将の販売促進、販売プロモーションに踊らされているんだけど、王将って毎年、6月から12月まで、500円の飲食代で、ハンコが、スタンプ1個押してもらってね。で、そのスタンプを、25個貯めると、翌年ずっと 5% 割引になる会員券がもらえるの。で、35個貯めると、なんかプレゼントがもらえると。で、50個だったらさらにもっといいものもらえるよと。 いうことで、去年は50個集めて、その、今年 5% になる会員券と、ワイヤレス充電器をもらったのね、俺。餃子の王将で書いた。その前、だから一昨年はワイヤレスイヤホンもらったのよ。餃子の王将の。で、今年50個貯めると、王将のね、水筒がもらえると。いうことで。で、通常500円で1個で、だいたい800円、900円ぐらいで、ランチとか昼飯食うときに。なので、まあ、だいたい1回行ったら1個ずつぐらいこう増えていくんだけど、今この9月の16日から30日までの間は、スタンプ2倍キャンペーンをやってて、で、そうなるとよ、だから800円、900円ぐらい食べてて、1個、2倍だから2個もらえるんだけど、もう一品食えばさ、1000円超えて4個もらえるとなると、わあ、こりゃこのタイミングで4個もらえるんだったらということで、今ね1000円弱ぐらいの、だからもう一品食べてるからめっちゃ食べてんの、昼飯で。めっちゃ王将行ってんのよもうだから6月から始まって6、7、8で9月前半までで、スタンプと10個ぐらいしか溜まってなかったのに、もう30個ぐらいまで溜めちゃって、めっちゃ食ってるでしょ。そう、それぐらいね。だそんな感じのプロモーションをプロレス界もやりゃいいのにって。今の餃子の王将でいくと、500円で1個で1000円で通常だと2個もらえるでしょ。それが2倍だから2個か4個かって、4個もらえるならということで、俺はもう一品食べるということで、まあ小売業でいうとこの客単価がまずそこでさ、アップしてるわけやんか。でさらに この機会、2倍の期間にいっぱい行った方がいいなということで、昼飯食う時の選択肢のプライオリティがすげえ王将が高くなってるの、俺の中で。ということは来店回数も増えてて、王将への貢献度がすげえ高くなってると。こういう風な発想をプロレス界も持たせればさ、会場行った時にお金使う単価と来店回数を増やすことで、トータルでね、その団体に落とすお金が増えるというところで、そういう仕掛けって大事じゃねえのっていうところがあるよねそうそう、なんかそんな考えるの好きなんだけど、なんかそんな俺、そんなプロモーションとかもさ、実はねやってたりするんだけど、仕事でね、仕事柄、そんな俺を雇ってくれるプロレス団体いませんかねそうそう、こう次へつなげる仕掛けで、でかつ来た時の客単価、購入意欲をね、こう高めるような仕掛けとかさ、こんなんね、こんなんもアプリでやれればいいよね。そうだから前さ言ったやん、プロレスアプリ作りたいって、自分の観戦履歴とか見れると、でそれも相まったそんなアプリであったらいいね。そう、照井さん作ってってみようかって言ってくれたけど、その後進捗いかがでしょうか。アプリね、ちょっとすげえ楽しみにしてんだけどって、他力本願じゃいきませんが、そう、その照井さんで思い出した、2回前の放送で、お伝えをしておりましたが、その週の日曜日、月曜日か、3連休だから月曜日に、俺が住んでる近くのイオンショッピングセンターに長野が来ると、なんか防犯のイベントで来る。で、イベント自体は3時からなんだけど、10時から、なんか長野グッズを買うと、撮影券の整理券がもらえると。で、先着50人だったかなっていうので、で、はい、それに行ってくるから、質問を待ってますということで、いただきました質問、本当ありがとうございます。金曜日配信でね、月曜日だからそんな時間がない中で送ってくださった皆さん、本当ありがとうございます。ちなみになんだけど、いただいた質問の中で、ちょっといくつか読み上げてみますと、まずシアトルの記憶ってありますかと。はい、ね、 蝶野って帰国子女なんだよね。そう。なので、こう、シアトルで生まれたって、その時の、確かに、幼少期の話って、あんま聞いたことがないよね。どっちかというと、高校ぐらいから、ちょっと不良になってからとか、高校でサッカーやってたっていうような話は聞いたことがあるけれど、もっと小さい時のね、そういったお坊ちゃんの時代の話ってね、あんま聞いたことがないなという。まあ、これも面白いね、質問でありましたし、で、あとはね、トークでの話題は事前にどれぐらい考えてますかとかね。めんどくせえなと思ってることは今ありますかみたいな。ね、なんかこうね、話がね、あって、まあ自分の中でね、まあその時の、トークショーみたいなの流れから、どんな話を振ればいいのかなっていうようなものを考えておったんだよ。たんだけど、本当ね、ちょっと申し訳にくいんだけど、前日の夜に俺蝶野と会うから、蝶野の気持ちを盛り上げとこうと思って、あの G1 クライマックスの DVD ボックスみたいなのを持っててね、でそれの第1回とか第2回とかっていう、あの90年代前半の大会を見てたのよ。これ全試合収録されてるやつでね。で、特に第1回、第2回とかってさ、名古屋でやったりするから、こう自分が見に行ったやつでもあるし。で、そこでね、酒が重いのか進んだんだよね。そう。重いのほかね、だいたい最近のデフォルトが缶ビール3本でしょ？缶ビールって言っても、あれだよね、第3のビールかな。今はね、沖縄のオリオンビールの第3のビールのやつを飲んでるんだけど、それを3つ飲んで、で、そっから、あれだな、炭酸、2リットルの炭酸か。2リットルだよ。じゃあ1リットルの炭酸で、タコハイの元を持ってるんで、タコハイを自分で作って、あとは焼酎だね。黒霧島か赤根霧島をこう割って飲むと。というのがまあ今、大体デフォルトの流れなんだけど、ついつい飲みすぎてたんだろうね。そう。で、ちょっと朝起きた時に頭がガンガンするなと。まあ、去年、蝶野と武藤のトークショー行ってるし、いっかってなっちゃって、はい、行きませんでした。ごめんなさい。そう、だからそっからさ、X とかでもなんかこう投稿しづらくなってて、そう、あんだけ行くって言って、んでこんなに質問もらったのにそもそも行かなかったっていうね、敵前逃亡が本当申し訳なくて、本当に本当ごめんなさい。本当嘘つきドルフィンだよこれ。せっかく本当に質問泥棒です。本当質問泥棒ね。前回もさ、前回はちゃんと言ったよ。武藤とね、蝶野のやつ、イベントには行ったけど、質問するからって言ったのに、で、質問いっぱいもらったのに、そんな質問タイムがなかったっていうね。いやー、本当に申し訳ございませんでした。まあ、これに懲りず、またね、なんかの機会で挑戦したいと思ってるんで、ぜひ、その説はよろしくお願いします。はい。で、以前言ってた、あれ、桜庭のマスクが、ようやく昨日届きまして、だいたいほんと3週間、8月30日に注文して9月25だからね、だいたい1ヶ月か、受注生産だからね、まあしょうがなかったけど、はい、ただね、なんだろう、ちっちゃい箱に入ってきたんだけど、ちょうど家族全員でいる時間でね。で、もうただこれ、ヤマト便で来たんだけど、ヤマト便でこの時間にっていうのは、俺がこう、指定したからなんだけどね。まあ家に絶対いる時間だと思ったけど、まさか全員いるとは思ってなくて。で、俺が玄関に取りに行って、で、お父さん何が来たのってなるでしょ。ちょっと一発目に、桜庭のマスクって言えなくて、そっからすげえ隠してんだよね。 そう。この桜花マスクを、どういうタイミングで出したらいいのか。まあ、そもそもこのマスクはさ、俺、まあ、前も言ったよね。結婚式の時に同じの一回買ってんだよ。買ってるのを、まあ、今回公式、桜花のオンラインショップ公式だからさ。なんだけど、これを、どうすんのってなるでしょ？どうもしないけど、どうすんのってなるやんか。これをね、どういうタイミングの時に出すか。で、金額はさ、25,000円って言ったらもう、プロレスのマスクの中では安い方やんか。でも、あんまりその金額言うとね、ちょっとよろしくないだろうし、どうしようかなと思って迷ってるんだよね。なんかいい使い方ない？マスク。本当に、ちょっと困ってんだよ。まあ、今さ、俺、一番下の娘のバスケットボールチームのコーチをやってるから、なんかそれのね、クリスマスイベントみたいなのに被って、か、あれだよね、ハロウィンみたいな時に被っちゃって、あれそれどうしたのっていうようなところでもう既成事実作っちゃうからよね。めっちゃ困ってんですよ、そこ。誰かいい方法教えてくださいよ。で、その桜葉ですね。そうそう、思い出した。今、そうやってネットで、プロレスの本を買うのがすごく好きで、プロレスの本、プロレスに関する本、プロレスの、どっちかって文庫本だね。文庫本好きでね。で、1993年の女子プロレスっていうのは、ほんと800ページぐらいあるの。ようやくこう、読み終わって、で、今週、頭ぐらいからは2011年の棚橋博士と中村慎介っていうのを読んでて、これも面白くね。これ終わったら次2000年の桜庭和志っていうのをこう読む予定で、で今週届いてるのが最後のムーンサルトっていうのね、あの文庫本、武藤の文庫本なんだけど、であとはね、1974年のジャイアントババとかさ、1985年の UWF みたいなのも今買おうと思っておるんだけど、何かこうプロレスの文庫本でおすすめのがあれば、本当これはね、今すげえおすすめを聞きたい。ただ木村なんだっけ、木村なんとかさんは力道山をなぜ殺さなかったのかの、あの上下巻はちょっと量が多すぎるかなと思って、今だいぶ今ってかこうもうね、何年も前からの本だけど、でブックオフ行けば100円コーナーにもあるし、買おうかなと思うけど、こんだけは一気に読めないなと思って、ちょっと今まだ勇気が出ないだけど、ぜひ何かね、おすすめの本当にこうプロレスの文庫本、特にこう1900何年のなんとかみたいな、あの手のシリーズ大好きなんで、あのクラッシュギャルズのやつも以前読んだことがあるので、はい、ちょっと教えてほしいなと。で、そのクラッシュギャルズとかさで行くと、今極悪女王だっけ、ネットフリックスのね、すっげー話題になってるやんか。でプロモーションにもすげーお金とか力とお金かをかけてやってるから、ネットフリックス契約してないのに、なんかバンバンそういう情報が入ってきて、ほんと見たいなって思うよね。もう見た人いますかね。見ました皆さん。確かに俺が小学校低学年の時に、全日本女子プロレス中継ってゴールデンタイムにやってたんだよね。で小学校2年生の時にそのダンプ松本対長代ちぐさの紙切りデスマッチオール見たので、ちぐさが負けてさ、すごく泣きわめいてね、嫌だっていうようなのをこう髪を坊主にしていくっていうのをすごく衝撃を受けたので、その翌年に俺、まあ親父の仕事の都合で東京から大阪に転勤で、まあ学校、大阪の学校に転校してたんだけど、ちょうどその学校から家の帰り道にさ、まあなんだあれ、今で言うとこのスーパーの袋詰める台のあたりに置いてあるなんか割引券みたいなやつ、プロレスのあんなんを配ってるおっちゃんがいて、でその券 を手に取ると大阪城ホールであるダンプ松本と長与口草の神切りデスマッチの、あのリマッチの大会だったのね。そうで周りの友達なんかはさ、何のことか分かんないんだけど、俺は前年にすげえショック受けてるの知ってるから、あ、これが大阪であるんだと。っていうので、すげえ親に見に行きたいって言ったんだけど、やっぱりね、一緒に前年こう見ていたあの残虐性がやっぱ親としては許せなかったみたいで、全然ね、OK を出してくれなくて。で、それね、その、ちぐさが勝った方の試合も見た記憶がなくて、大阪でやってなかったのかもしれないし、もうそれかもう親が見せないようにしてたのかもしれないんだけど、そうそうそうそう、そんなんもね思い出すし、でさっきのね、あのプロレスの本で行くと、あのうちの近所のブックオフにさ、ちょうど先週かな、先々週、ちょうどこの極悪女王のプロモーションが始まる近くぐらいで、この100円コーナーのとこに、なんかダンプ松本のね、割と新しめの本があったの。で、それを買おうかなと思って、100円コーナーの本だし、全然ね、こう失敗してもいいかなと思って、最初、ちょっとちらほら買うときってさ、見るやんか、中。で、そうすると、なんかね、ダンプ松本、じゃない、直筆の手紙がコピーされたページがたくさんあって、で、なんかね、そのダンプ松本の過去をこう振り返るような内容だったんだけど、まあ、立ち読み程度だから全部ね、読んでないし、もちろん買うつもりでいたんだけど、なんかね、そのダンプ松本のお母さんが、どうやらそのお父さん、まあ、ダンプ松本からするとのお父さん。ね、旦那さんを、なんか殺したいみたいな内容の、に、こう、手紙なわけよ。で、それが、こう、写真として載ってたりとか、その、お母さんが、その、お父さんの方の、お墓をね、こう、書いてるぐらいの、こう、憎しみの、なんか、その本だったの。だそうなると、ちょっとさ、怖くなって、未だに買えないし、ただね、その後にこう、極悪女王がこう始まるっていうところで行くと、買ってもよかったかなと思うんだけど、ちょっとそれ以上に衝撃すぎだったんで、なんか、ねえ、ちょっとびっくりする。ああ、でもまあそうだな。このダラプロで話をするんだったら買えばよかったかな。ちょっとまた、近々、ね、ブックオフ、ミノー店に行こうと思うんで、ブックオフミノー店にもしあればちょっとね、買っておきたいと思います。はい。まあね、こう女子プロレスがね、こうフィーチャーされるきっかけになればいいんだろうし、剛力彩芽とさ、唐田エリカのさ、こんなに言ったら本当失礼だけど、ちょっと水着姿、エロくない？めちゃくちゃエロいよね。ね。なんかさ、二人ともそもそも細いんだろうけど、昔の女子プロレスラーのコスチューム、まあコスチュームじゃなくて水着だからさ、体のラインがすごく出るでしょ？あれが超エロくて、本当に、見てても、そこしか見えないか、本当に。そのおっぱいの辺とかさ。マジで。みんなでもそうじゃないのかな？ちゃんと、その話入ってきてる？俺だって見てない。ネットフリックス契約してないんだけど、X とかさ、まあ、ネット記事とかで出てくるし、動画でもチラッとね、流れてくるけど、やっぱ目が行くのはそこじゃないの。まあ、失礼だけでもそうなんだよ。ね。本当に超エロいなと思ってます。はい。で、そのね、ちょっと、一つだけ思ってることを、ちょっと言わせてください。女子プロレスをこう見ておってね、試合後のさ、こう、インタビューがあるやんか。で、昔、俺の知ってる 女子プロレスのインタビューって試合終わった後ね、それこそあの全日本女子プロレス中継よ。で、今で言うとこのあの三宅さんだと思うんだけど、そういうインタビュースペースに来て、例えばさ、北斗晶なんかさ、あの、ラスカチョ組んだ時、直後ぐらいの三田と下田をさ、心のプロレスをしろってさ、ボッコボコにしてたりしたやん、そのインタビュースペースで。で、そこはちゃんとその雰囲気を作って、話をするところ、まあ、怒りだったりさ、喜びだったり、そういう感情をこう出すところなんだろうけれど、最近の、まあ、特にスターダムとかさ、マリーゴールドのね、特に若い選手に多いんだけど、何こう、戻ってきてインタビュースペース来た時に、今日は、勝ちましたみたいな、あの感じ？俺、あれがすげえ苦手で。わかる？わかるかな？だから、まあ、古いプロレスファンなんだろうけれど、今日は勝ちましたとか、あの感じがすげえなんか嫌。ほんと。いや、マリーゴールドさ、俺、アマレーも好きだし、ゴチカも好きだけど、もうその二人も、こう多分、漏れずそういうインタビューしてんだよね。そう。だし、あっち、スターダムの方もさ、俺の好きなキッちゃんとかさ、天崎美優もそういうのやってんのよ。やめろよって、もっとさ、なんか勝った時の嬉しさってそういう表現じゃなくねって思うんですが、俺古いのかなこれ。古い？ちょっと古いの俺。やっぱさ、こう古いっていうかマニアが業界を潰すとなるとやっぱダメなのかな。本当ね、そう思ったので、ちょっとみんなに聞いてほしくて、そのために今日ね、このダラプロ、収録したようなもんだよ。いろんな話 しましたけど、結局はね、この、今日は勝ちましたが嫌と。ほんとね。はい。というような感じで、今日は終わりたいと思います。まあ、トモキンとね、いつ撮るんだろう。なんだったら、一緒にも撮ってないからね。ちょっとね、せっかく大阪、せっかく大阪戻ってきたって言っても、大阪戻って2年だけど、ね、もう2年経つとなかなか撮らなくなるのか、あれですけど、まあ、またね、わちゃわちゃした、収録もお送りしたいと思いますし、またど、近況もお伝えできればと思うんですが、まあ、プロレスも見に行かなきゃいけないね。うん。マラソンだけじゃなくて、はい。プロレスも見に行けるようにしたいと思います。はい。ということで、今回お送りしましたの。ごめん。なんかちょっと閉まってないな。閉まってないね。閉まってないけど、もう閉めれないや、今日は。だって、大阪マラソン落選したんだもん、俺。この落選のさ、このショックさからするとすげえ頑張った方だと思わない？ね、今回33分、33秒です、今、本当に。ね、33分、33秒頑張って喋ったので、はい、皆さん励ましてください。はい、ということで、また次回、お耳に書かれたら嬉しいです。ということで、お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。